こんにちは、ライターのサメ川です。今日もインターネットラジオサメ子のニューヨーク通信を始めていきたいと思います。今日も引き続きスペシャルゲストをお招きいたしました。書籍の編集者さんをされている大石さと子さんです。大石さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今回2回目の放送で、前回の放送では大石さんにどんな風に本の企画を考えているのかということを伺いました。今回の放送では、この放送を聞いている方の中にはね、いつか本を出したいとか考えていらっしゃる方もいるかと思いますので、著者候補をどうやって探しているのかっていうことを聞いていきたいなと思ってます。はい、
もう最近は紹介しか実はなくって、昔はどんどん知らない、面識ない著者の方にもアタックをしてたんですけども、
うん、
もう本当に私がこういうことに興味があるっていうことを知ってる著者さんとかが、
うん、
こんな面白い人いますよとか、実はこの人知り合いなんですっていうことで、うん、どんどんどんどんつなげてきてくださって、
うん、
なのでもう今は本当に紹介しか実は
あ、そうなんですね。です、実は私もね、大石さんにバンバン著者候補を紹介してて、結構な人数紹介してますよね。
はい、
でも紹介だと、私も大石さんとこの著者だったらすごく相性合いそうだなとか、大石さんこのネタだったら興味持ちそうだなって、やっぱりね、お付き合いしてきて分かるから、だから結構こう成功率というか ね、高いですよね。
そう、紹介していただいた方で、そんな、大体ありがとうございますっていう方がすごく多いので、
じゃあ今紹介の方が多いということ
なんです
ね。そうなんです。この放送で聞いてる方で、これも気になる質問だと思うんですけど、ズバリどんな人だったら著者になれるのか。
やっぱり著者になるには、ご自身がやられているビジネスだったりとか、仕事だったりがやっぱり軌道に乗っていないと、ちょっと本って難しいなと思っていて、よほどなんか面白い体験をしたとか、すごく話題になるようなことをしたっていう方だったら、またその体験記だったりとか、エピソードで作れる本っていうのもあるのかもしれないんですけれども、やっぱりその売れていくっていうことを考えた時に、やっぱり仕事でしっかりお客さんがいる、ファンがいる、っていう応援団がいるっていう方がやっぱりファンになれる確率が高いなっていうふうに思ってます。それとやっぱりその、言語化する能力っていうのがないとやっぱり厳しくって、今の時代をその人なりの言葉でうまく言い換えたりとか、言い表したりとか、結構編集者も著者の方に気づきを与えられたらいいなと思って関わっているんですけれども、逆に気づきをもらうようなことっていうのもたくさんあって、例えば私その先ほど1回目でね、ちょっとご紹介した宮本よしみさんっていう可愛いままで年収1000万の著者の方なんかは、例えばスリッパのままで飛び出そうとかって言って、そういうちょっと迷っていながらも、それスリッパ履いたままちゃんと靴履かないままで飛び出しちゃってもいいんだみたいな、今の女の子の気持ちとかをうまく表してたり、そういったその自分の独特の表現を持っている、でそれはやっぱりひいてはしっかりコンセプトを持ってるっていうことにつながっていくと思うんですけども、そういったやっぱり言語化ができる能力がある人っていうのはしっかり本としても形になるし、結果としてファンもついていくっていうところが大きいと思います。
なるほど、はい、そうですね、やっぱりこう自分のビジネスだったりとか、その分野で結果を出してるってことだったりとか、すでにお客様とかファンがいらっしゃるって人ももちろんだし、私もその本作りのねお仕事をお手伝いさせていただいて思うのは、やっぱりどんなに実績ある方でもうまく言語化できないと本作りって難しいんですよね。
そうなんです。逆にもこっちが全部作っていくような形になって、そうするとね、誰が出してもいいような本になってしまって、
そうですよね、
その
人のオリジナルの言葉っていうのがないと、その人らしい本っていうのがなかなか作れないですよね。
そうなんですね、
なるほど。
やっぱりその本を出すっていうのはすごいことで、誰でもができないんですね。でやっぱり本出すとすごく売れていいことがあるっていうふうにやっぱり思うてる方って多いと思うんですけども、でもいいことも悪い、実はその例えばアマゾンレビューとかでちょっと批判的なこと書かれたりっていうことも普通にあることですし、なんかいいことも悪いこともそれも自分っていうことで、別にその誹謗中傷だったら全然それはもう論外なんです、受けなくていいんですけども、なんかその覚悟みたいなものっていうのがあるかな、いいとこだけを想像して著者になるっていうと続いていかないし、やっぱりしいなと思うので、本当に本を出したいっていうところでのそういった覚悟がある人も大事かなっていうの。
そうですよね。
あともう一つありまして、
うんうん、
やっぱりその編集者との関係性をしっかり築けるっていうのはすごく大事なことで、
うんうん、
やっぱりうーんと編集者同士で話を聞いてるとやっぱりそのなんで本を出したいのかって言った時に、
うん、
自分がっていうようなまあ私発信自分発信だけにとどまってしまうと、
うん、
結局編集者っていうのはその先の読者を見て読者に何が伝わるか何を感じてほしいかっていうところで全部編集をしているので、
うん、
それがなんか自分発信だけだと結局あの目的は読者のその人生に影響を与えたり変えられたり何かお手伝いできることなので、
うん、
やっぱりそこの読者を意識できるっていうことも大事だし、あと編集者とうまくやっていけるようなあの、まあ、結構愛される人っていうのは結構大きいかなっていうのをすっごく思います、
うん、そうですね、うん、やっぱり編集者さんも一人の人間なので、うん、やっぱりこう結構仕事できる人じゃないと一冊作るってすごい時間かかるじゃないですか。結構のね、やりきれないですよね。
だからあの鮫川さんもそうだと思うんですけども、
うん、
もう心屋先生なんかとのお仕事は楽しくて楽しくて仕方がなくて、
うん、
すっごく新しい気づきをいただきながらも、
うん、
でやっぱり本当に読者に伝わるかなっていうようなやり取りとかね、
うん、
すごく本当に自分の書き当然ですけども書きたいことだけじゃなくって伝わるかなっていうところですごく先生やっておられるのとかも、
うん、
あの一緒にやらせていただいて分かるし、
うん、
あんな大御所の先生でさえやっぱり、
うん、
そうなので、
うん、だからこそこれだけ長い間本を出し続けられるんだろうなって感じですよね、
はい、
うん、なるほど。じゃあね、そういった人は著者になれるんじゃないかみたいな感じですかね、
はい、うん、あとやっぱり、うん、あの、うん、最初の時にはやっぱり編集者と知り合いになるっていうのはすごく大きいなと思っていて、
うん、
もちろんすごく活動を広げていったら絶対結構編集者も企画を探しているので目に留まるっていうのは、うん、まあ、みんなそれは絶対目に留まるとは思うんですけども、
うん、
本当に本出したいなと思った時に、
うん、
編集者とのやっぱりその口コミで伝わっていくっていうのが一番その企画書を見たりとか、
うん、
ちょっと企画を考えてみようかなっていう時の一番近道なので、
うん、
結構知り合いをのつてを頼っていくっていうことだったりとか、
うん、
あとはその自分がその著者のコミュニティに飛び込んでみると、あ、著者ってこういう考え方するんだとかっていうのが分かった時に、
うん、
自分もその著者としての振る舞いだったりとか考え方だったりっていうのが結構身について、
うん、
結構そこに近づけるかなっていう気がするんですね、
うん、
でよくその自分の周りに本を出し始めた人がいたら、
うん、
結構その人もいけるっていうサインかなっていう気も、いける可能性があるっていうサインかなとも思っていて、
うんうん、
まあ、結構そういった環境を自分で整えていくっていうのもあの一つあの自分ができることとしてあるのかなっていうことも思います。
そっか、うん、じゃあね、もし周りに出版してる人がいたら、
うんうん、
そこに そのコミュニティに、ね、なるべく自分もこう所属できるような感じで動いていければということですね、
うん、はい、
はい、分かりました、
うん、
では一方でこういう著者はちょっと嫌だなみたいなのってあります？
そうですね、やっぱりあのちょっと先ほどの話とも被るんですけども、
うん、
やっぱ発信が私っていうところにとどまってしまう、
うん、
読者っていうところを意識して の発信じゃないってなった時に結構やっぱりあのやり取りが、複雑になるかなとも思っていて、
うん、
同じ方向、
うん、
読者の方向を見られる人がすごくいいなっていうふうに思います、
うん、
だからうーん何のために本を出したいのかっていうところのすごくすり合わせをしていかないと、
うん、
結構うまくやれないかなとも思っていて、
うん
うん、
そうですね、はい、例えば著者さんが有名になりたいとか、著者さんのビジネスの宣伝がね、うん、本を出すことによってできるっていうところの目的があまりにも強いと、
うん、そうですね、
本ってやっぱり読者さんをよりこう幸せにするためとか、うん、より未来が良くなるために作るので、
うん、
そこがうまく合わないとちょっと平行線になっちゃいますもんね、
うんうん、そうですね、あとやっぱりちょっとこれ余談になるんですけども、
うんうん、
打ち合わせしてた時にやっぱりすごい喫茶店で話をしていてものすごい大きな声で結構喋る方とかいて、
うん、
そうするとこの喫茶店なんで周りの人とかへの配慮がちょっとある、うん、そうってあれってちょっと思った時に自分の中で思ったことがあって、
うん、
そしたらやっぱり結構その本作りもそういう感じだったっていうことがあったので、
うん、
やっぱり結構周りに配慮もう本当突き抜ける方っていうのは結構独特なんで、
うん、
まあ面白いそういったところも含めて面白い方たくさんいるんですけども、
うん、
やっぱり結構周りの配慮で本って本当に、うん、編集者から営業から書店さんから取り次ぎさんからいろんな人が関わっていくものなので、
うん、
結構一人で やるもんじゃ全然ないんですね、
うん、
なので結構周りへの配慮ができるっていうのは結構愛されていく著者になる秘訣だし、うん、やっぱりそういったことがちょっと欠けてる方だと、
うん、
まあ、ちょっと厳しいのかなっていうふうに思います。
なるほど、うん、じゃあねこのラジオ聞いてるいつか著者になりたいっていう方はね、ぜひこのあたり参考にしていただいて、はいね、でその他にも、まあ、伺いたいことあるんですけど、このラジオがですね12分番組でちょっと残り少なくなってまいりましたので、この続きのお話は3回目の配信でねまた伺っていきたいなと思っております。じゃあ大井さん引き続きよろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。